7月28日第4聖地です。聖書箇所はマルコの福音書1章16節から20節。表題は私についてきなさいという題で、溝内伝道師にメッセージをお願いいたします。
改めまして皆様おはようございます。今日はマルコの福音書から語らせていただきますが、私についてきなさいということで、思い巡らしている時にある曲が頭の中に浮かんだんですね。皆様は天使にラブソングをという映画ご存知でしょうか。シスターたちがたくさん出てくる映画なんですけれども、あの映画の中で歌われる、テーマソングに近いような曲なんですけど、あれも私が新婚旅行で初めて見たんですね。映画、飛行機の中の映画で、だからもうだいぶ前の映画なんですけれども、その中で、ちょっと簡単にあらすじを説明しておきますと、まずクラブとかで歌ってるデロリスっていう歌手がいるんですね。で、彼女がたまたま殺人事件を目撃してしまった。で、それが裁判で証言しなきゃいけないんだけれども、自分の命がもう危ない、だからどっか隠れておいてくれって言って、アメリカの遠い州の修道院に隠れるんです。で、修道院に隠れるのにこのままの格好じゃ目立ちすぎるから、シスターの格好をして、真似だけでいいからシスター の生活をしてなさいって言われて、とか思いながら、やだなとか思いながら、実は伏線があって、彼女はちゃんと小学校の時にそのどうもカトリック系の学校に行って、そこでちゃんと神様のことを教わっているっていう伏線がちらっと出てくるんですけどね。で、キリスト教のことを覚えてるような覚えてないようなみたいな感じで、シスターの格好をして入って、初めはなんかそれらしいことやってるんだけど、なんかうまくいかない。でも、もともと彼女はクラブ歌手としてすごい音楽の賜物っていうか才能を持ってたんですね。で、その頃歌ってた曲が彼についていくわっていうようなラブソングなんですけど、これもともとあった古いラブソングをちゃんとリメイクして使ってるんですけど、彼についていくわって言ってるのをその聖歌隊に歌わせるんですね。で、彼っていうのを英語で言うとヒムを大文字にして、H 大文字にして、ヒムっていう時に主についていきますっていう歌にしてるんですね。で、それが I will follow him、 ヒム、彼に、主についていきます、フォローするって。 I will follow him、 follow him wherever he may go っていう感じで歌で、それがまたジーンとくるんですよ。で、ちょっとその歌詞を説明します。ちょっとお読みしますね。もともとだから彼が主についていきましょう。 I will follow him、 主についていきましょう。主がたとえどこへ行かれようともあなたのそばにいます。何者も私をあなたから引き離すことはできませんから。あなたが私の心に触れてくださった時から私は知っていました。どんなに深く暗い海も、どんなに高くそびえ立つ山でさえも、主の愛から私を引き離せないのです。私は主を愛しています。主にどこまでもついていきます。主を愛しています。どこまでもついていきます。主こそ私が誠に愛するお方。今までもこれからも。ね、ラブソングを、もともとあったラブソングなんです。それを、こうしたんだっていう、それをシスターたちがみんなで本当に心を込めて歌うシーンに感動するという、今日のメッセージ題は私についてきなさいです。で、もうこの街道で聞いてくださってる方はもう今更かもしれませんけれども、イエス様についていく、そこにはどんな道が待ってるのか、それはどういう意味なのか、そしてそれはただ2000年ほど前に何人かの弟子たちが言われたことのみでなく、今の私にとって、今の私たちにとって何を語るのか、そういうことを今日は短い時間ですが覚えながら、この短い箇所をみんなで見つめていきたいと思います。お祈りします。愛する天のお父様、私についてきなさい。あなたが今私たち一人一人に、そしてこの教会に語ってくださっています。それは どういう意味なのでしょうか。私たちに教えてください。そして神様、私たち一人一人がその招きに応えて行動を起こすことができますように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。今日は、マルコの福音書1章16節ガリラヤ湖のほとりを通られるといきなり始まってますけれども、このガリラヤ湖ですね、どんな湖でしょうかというので、他にも聖書の中に同じような呼び方が出てきます。ゲネサレ湖やテベリアの海や、要するにガリラヤにある大きな湖です。どのぐらい大きいかっていうと、皆様は琵琶湖をご存知だと思いますけど、琵琶湖の大体4分の1ぐらい の大きさです。で、死海、近くに死海っていう死の海がありますけど、そこなんかにお魚がとか住んでないみたいですけれども、ガリラヤ湖はまさに生活の場っていうか、そのところで一時期は230隻のぐらいの船が漁をしていたということが歴史書に残ってるそうです。今でもそこ行くと、私は一回も行ったことないんですけれども、行かれた方もいらっしゃいますけれども、そこ行くと名物料理としてペテロの魚っていう、ティアピラっていう魚の姿揚げみたいなのが名物料理で出てくるそうです。召し上がった方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、要するにただの湖っていうより、本当にみんなの生活と密着した湖、それでございますね。で、ガリラヤっていうのがどういうとこだったか、皆さんはもうガリラヤっていうとあれでしょうって思われるかもしれないんですけれども、イエス様はどこで生まれたでしょうっていう時にガリラヤではありません。ルカの初めに詳しく載ってますけれども、マリアとヨセフが旅をしてベツレヘムでちょうど産気づいて、そこでベツレヘムでお生まれになった。で、すぐに生まれてすぐぐらいに天使から夢でお告げがあって、エジプトへ逃げなさい、エジプトへ逃げた。で、なんで逃げなさいだったかっていうと、ヘロデ王が幼子の命を狙ってる。でもまたエジプトで暮らすヨセフとマリアにお告げがあって、もう大丈夫だから、ヘロデは死んだから帰っていいよ。帰ったヨセフとマリアはナザレという町に住みました。そのナザレがあるのがガリラヤ県です。ガリラヤっていうのは一つの町の名前っていうより、ここら辺で言うと県、奈良県とか和歌山県とか兵庫県とかいう、そのぐらいの大きさのガリラヤ地方です。で、ちょっとだけ戻ると14節にヨハネが捕らえられて後、ヨハネってバプテスマのヨハネですね、捕らえられて後、イエスはガリラヤに行き神の福音を述べて言われたって。イエス様はまず自分の育たれた地、地元から伝道を始められたんです。時が満ち、神の国は近くなった、悔い改めて福音を信じなさい。皆さんが伝道を始めるとしたらどこから始めるか、やっぱり人の多い東京かな、大阪市内かなとか言うんじゃなくって、イエス様は自分の育たれた地元のから伝道を始められた。そしてそのある日、ガリラヤ湖のほとりを通られると、シモンとシモンの兄弟アンデレが湖で網を打っているのをご覧になった。彼らは漁師であった。まさにその生活の場で、シモンとシモンの兄弟アンデレ2人は漁をしてたんです。これ趣味じゃありません、生活です。釣り竿で釣ってたんじゃなくって、網をバサーってやって、そしたらその網に魚がかかるから、それを引き上げて魚を取って、それを多分売ってたんでしょうね。そこまでは書いてませんけれども、そういう日常のお仕事をしてました。そうしたらそこで17節、イエスは彼らに言われた、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげよう。すごいですね。18節、するとすぐに彼らは網を捨ておいて従ったとあるんです。すごいなと思います。で、19節と20節、これも同じようなことが書いてあります。人が違うだけで。また少し行かれると、ゼベダイの子ヤコブとその兄弟ヨハネをご覧になった。彼らも船の中で網を繕っていた。この網を繕うってのは何かっていうと、漁師の仕事の一つです。先ほど申しました、その大きな網をザバーンと湖に投げて、そこに魚がかかってくる。それで一回終わりです。で、1回でやるかどうかはともかく、何回もやってると網にいろんな いらないものもかかります。それを捨てたりまたは破れたりする。ですので大事な漁の道具網はいつも繕ったり手入れをしないといけません。この19節の彼らも船の中で網を繕っていたっていうのは網の繕いが本業じゃなくってその道具の手入れをしてたんですね。漁の終わった後にゼベダイの子ヤコブと兄弟ヨハネも同じ漁師です。すぐにイエスがお呼びになった。すると彼らは父ゼベダイを雇い人たちと一緒に船に残してイエスについていった。だからここでもうこんな短い箇所で4人の人がイエス様にすぐについていった。これすごい すごいなと思いますね。マルコの福音書はとっても簡潔にこの出来事イエス様の招きを告げられます。仕事中の彼らにイエス様が一声かけたらすぐに従った。ただどうもこれが全てではないようですね。同じような箇所がルカの5章の1節から11節にあります。私はこっちの方が本当に近いんじゃないかなと思います。っていうのがどっちも嘘ではないと思うんですね。皆様がイエス様を出会った、イエス様を信じた時、イエス様に出会った時、どういうふうにしてイエス様に出会ったんですかって言われた時に、皆様はどこまで話すかを考えられると思います。ね、時間がないんだったらもう一言、知り合いから教会に連れてってもらいましたぐらいでいいかなって。でも、もし30分、1時間喋っていいんだったら、もっと細かい詳しい話があるんじゃないでしょうか。それが実はそのルカの5章の1節から11節の話ではないかなと思うんですね。マルコは間違ってないと思います。でもあえてこのルカを見てみましょう。ルカの5章の1節から11節さらっとご紹介してみます。群衆がイエスに押し迫るようにして神の言葉を聞いた時、イエスはゲネサレ湖の岸辺に立っておられたが、このゲネサレ湖っていうのはさっきのガリラヤ湖です。もう群衆に話を始められた。悔い改めて神の国を信じなさい。もうちょっと細かく福音を伝えてらしたと思います。群衆が押し迫ってきた。みんなイエス様の話を聞きたい。何ですかその話は、もっとしてください。ですので岸辺に小舟が2艘あるのをご覧になった。小舟です。遊覧船じゃないです。漁師たちの船だったんでしょう。漁師たちはその船から降りて網を洗っていた。やっぱり仕事が終わってそこに漁師たちが手入れをしてたんです。イエスはそのうちの一つのシモンの持ち船、これが先ほどのシモンです。後でペテロと呼ばれるようになる人です。シモンの持ち船に乗り陸から少し漕ぎ出すように頼まれた。そしてイエスは座って船から群衆を教えられた。想像してください。岸にたくさんの群衆がいてイエス様のお話を聞いている。ちょっとだけ漕ぎ出したボートの中にイエス様と、船を出してくれって頼んでるんですからそこにシモンがいるはずですね。だからシモンは一番近くでイエス様のお話を聞いています。でも多分それほど興味がなかったんじゃないかなと思います。ふーんって。この時まだシモンにとってイエス様はある意味他人でした。まあ憎からず思ってたから船を出してあげたんかもしれません。それが終わって、話が終わると4節シモンに深みに漕ぎ出して網を下ろして魚を取りなさいと言われた。するとシモンが答えていった。先生、私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。でもお言葉通り網を下ろしてみましょう。ここでシモンが先生と呼んでることに注目してください。これは別に真剣に師匠とかって呼んでるわけじゃなくて、まあ敬称ですね。皆さんがお医者さんとか弁護士とか漫画家の方を先生っていうような感じで敬称として先生ぐらいに呼んでる、そんな感じです。私たちは夜通し働きましたが何一つ取れませんでした。まあね、この先生なんか神の国のことを一生懸命話してるけど、でも漁師としてはプロはこっちだな。まあでもおっしゃってるから一応お言葉に従いましょう。そしてその通りにするとたくさんの魚が入り 網は破れそうになった。そこで別の船にいた仲間の者たちに合図をして助けに来てくれるように頼んだ。彼らがやってきて、そして魚を両方の船いっぱいにあげた頃、ちょっとじゃなかったんです、両方の船いっぱいの魚、これはもう尋常な量じゃない。えっとシモンはここで気がついたんです。この人誰だ。そしてこの人誰だの正体をシモンは直感的に分かったんでしょう。二艘の船が沈みそうになって、これを見たシモンペテロはイエスの足元にひれ伏して、主よ、呼び方が変わってます、先生じゃなくて主よ、主よ、私のようなものから離れてください、私は罪深い人間ですから。シモンは相手の正体が分かった時に自分の罪深さを感じたんです。自分の罪深さを恐れたんです。こんな罪深い私、別にここでシモン悪いこと何もしてませんよね、泥棒してたとか人殴ってたとかそんな話一言も出てきません。でもイエス様の正体、イエス様の清さに気がついた時に、シモンは反射的に自分の罪深さに気づかされました。そして主よと呼んでひれ伏したんです。シモンの仲間であったゼベダイの子ヤコブやヨハネも同じであった。イエスはシモンにこう言われた、怖がらなくてもよい、これから後あなたは人間を取るようになるのです。彼らは船を陸につけると何もかも捨ててイエスに従った。これがこのマルコ福音書でとても簡単に述べられていることの、もう少し詳しい内容ではないかなと思います。ここでシモンの心の動きとかは詳しくは出てきません。でも皆様に問いかけたいのです。皆様はイエス様に出会った時どうでしたか。はじめイエス様のことを聞いて、それをもしかしたら社会の授業とかそんな感じかもしれません、イエスキリストという人物がいる、ふーんと思った経験がある方とない方といらっしゃると思いますけれども、ふーんと思った方も少なくないと思います。でもある時イエス様と本当に出会った時に、心の中にどんなことが起こったでしょうか。いろいろそれこそ人によって違うと思います。でも心の中にペテロは、シモンは自分の罪深さが迫ってきました。主にひれ伏しました、ついてきました。人によってエピソードは違いますけれども、イエス様についていく人っていうのは大体そのようなイエス様との出会いを経験しているのではないでしょうか。イエス様はマルコの福音書に戻ります。イエス様は、私についてきなさい、人間を取る漁師にしてあげようと言われました。ペテロはすでに漁師でした。だから魚を取ることを知っていました。そして今ルカで見たように、イエス様のお言葉に従った時、なんでこんなに取れるんだっていうびっくりも知っていました。その時の人間を取る漁師に、これはどういうことでしょうか。先に答え合わせをしてしまうと、イエス様が十字架にかかられた後、ペンテコステの時にペテロがみんなの前で説教します、皆さんって、その時に3000人ほどが、その後で5000人ほどが仲間に加わったっていう話がありますね。私たちにはなかなか信じられません。1回の説教で3000人の人が、5000人の人が悔い改めてイエス様を信じてイエス様に従うものになった。でも聖書の中でそれは起こり、今現在もいろんなところでそのようなことが起こっています。人間を取る漁師ペテロは後でそれを体験します、体感します、実感します。面白いですね。ペテロは人間を取る漁師として召された。でも後でまた別の言葉でももう一度召されているところがあります。その話もしたいと思います。そこはヨハネの21章です。ヨハネの福音書21章、人間を取る漁師と言われたペテロが別の働きにも、あなたはこれをしなさいって言われているところです。実はさっきガリラヤって言いました。イエス様の弟子12人のうち イスカリオテのユダを除く11人はガリラヤ出身の人たちなんです。ガリラヤってのは北部が山岳地帯で、南の方は結構なんていうか、農業地帯とでも言いますか、緑の結構多い地帯で農業が盛んで豊かなところでした。で、そこで人々はどんな人たちと思われてたかと言いますと、そこの人たちは、ちょっと待ってくださいね、見つかんなくなりましたけれども、愛国心があって勇敢だと言われてたらしいんですよ。で、弟子たちも愛国心があって勇敢だったんだろうなって。でもイエス様が十字架にかかった後の話です。ペテロは漁に行くって言って、弟子たち6人と一緒に、7人の弟子たちと一緒に漁に行ってました。それがヨハネの福音書21章の出来事です。この後イエスはテベリアの湖畔でもう一度ご自分を弟子たちに表された。その表された次第はこうであった。このテベリアの湖畔ってのがまたガリラヤ湖なんですね。ペテロたちはイエス様をある意味見失ってしまったんでしょう。十字架にかかられて復活はされた、でもよし、とりあえず漁に行こうって漁に行きました。でも何も取れなかったんです。やっぱりなんででしょう。まあそういう時もあるでしょう。漁師なら知っています、そういう時もあるんだって。でもその時に4節、夜が明け染めた時イエスは岸辺に立たれたけれども、弟子たちにはそれがイエスであることがわからなかった。イエスは彼らに言われた、子供たちよ、食べるものがありませんね。彼らは答えた、はい、ありません。イエスは彼らに言われた、船の右側に網を下ろしなさい、そうすれば取れます。勘のいい人たちだったら、あれ、これってもしかしてって、もうこの時点で気づくでしょうね。そこで彼らは網を下ろした。すると、おびただしい魚のために網を引き上げることができなくなった。この時に気がついた人が、主だ。さっきまで誰か分かんなかったけど、主だ。ペテロはびっくりして裸であったので、なんでか知らないけど着物を着込んで海に飛び込んでダバダバ泳いでイエス様のところに行きます。もうちょっとテンパってたかもしれません。イエス様が朝ごはんを用意して岸で待っていてくださいました。みんなでその魚とパンを、その魚を食べました、パンを食べました。その後15節、彼らが食事を済ませた時イエスはシモン・ペテロに言われた、ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか。ペテロはイエスに言った、はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた、私の子羊を飼いなさい。初めの出会いの時にイエス様はペテロに、人間を取る漁師にしてあげようと言われました。そしてここでは、私の子羊を飼いなさい。イエス様は何度も呼びかけられます。ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。これ先ほどと同じところでなく話が進んでます。16節に言ってます。ペテロはイエスに言った、はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた、私の羊を牧しなさい。イエスは3度ペテロに言われた、ヨハネの子シモン、あなたは私を愛しますか。ペテロはイエスが3度、あなたは私を愛しますかと言われたので心を痛めてイエスに言った、主よ、あなたは一切のことをご存知です。あなたは私があなたを愛することを知っておいでになります。イエスは彼に言われた、私の羊を飼いなさい。面白いですね。イエス様が初めペテロを招かれた時、人間を取る漁師にしてあげよう、もともと魚を取る漁師だった。私たちの召しもそのようだと思うんですけれども、私たちがイエス様に召された時に、声をかけられた時に、ついてきなさいと言われた時に、はじめイエス様はあなたのそのままでいいから今やってることを続けなさいと言われているような気がします。でも時が経つにつれて私たちの召しが変わってきます。全然方向違いになるのではなく、私たちの成長に合わせて、じゃあ次はこれもしてみなさい、あれもしてみなさい。ペテロは初めは本当に人を砂取ってくる漁師でよかったと思います。でもイエス様が天に帰られてからは教会を 支える一人になりました。教会を支える時には連れてくればいいわけではありません。その後牧者として一人一人のお世話をする。イエス様が十字架にかかられる前にシモンに何ておっしゃったか覚えてらっしゃいますか？私はどこまでもついていきますよみたいに言ってたんですけれども、いや、あなたは三度私を知らないと言うよ、でも私はあなたのために祈ったよ、もしあなたが立ち直ったら兄弟たちを力づけてあげなさい、励ましてあげなさい。ペテロは一生懸命な人でした。自分だけは頑張るって思えるような人でした。でもいや、自分だけじゃなくって人のことを考えなさい、お世話をしてあげなさい、そういうふうに召しが変わったというより広がっていくんですね。皆さんはどうでしたか？救われた時、または教会に関わり出された時、何をしておられましたか？私は実は洗礼を受ける前にその当時の栃木の牧師先生に言いました。すいません、私ちょっと未信者の夫と未信者の小さい子供がいますもんで、日曜も礼拝来れるかどうか分かりませんし、多分奉仕はできないと思います、すいませんって、あ、いいですよって言ってくださいました。で、救われてからしばらくはほとんど何の奉仕もしてませんでした。でもだんだんに状況が変わってきました。そして今このようにいろいろな奉仕をさせていただける状況になったっていうのは本当に神様の恵みだな、ついてきてよかったなって思います。そして時々奉仕がたくさんになってパニックになりそうな時がある、んですけれども、逆に原点を思い出すと、私はあの時本当にイエス様のために何もできないなと思ってたな、これを今させてもらえるのは感謝だな、そういうところに思えます。皆様はイエス様に出会われてから何年になりますか？いろんな自分の立場や状況が変わってきたことを実感されますか？たくさんどんどん担えるようになったって人ばかりではないと思います。むしろ状況が変わったからあんまりそういういわゆる教会の奉仕はできなくなりましたという方もいらっしゃるかもしれません。でもいいと思います。大事なことはどれだけ何をするかじゃなくて、私についてきなさい、イエス様についていく、ついてきたかという、そのことが大事なんだなと思います。この私たちにとって私についてきなさいというこの言葉はどうなんでしょうね。どういう言葉なんでしょうね。具体的には私たちはこの間ここで教会相談会というのをさせていただきました。で、現実的な問題をいろいろ話し合いました。どうしたらいいでしょうか。人間的にはいろんな思いが皆様の中にもあると思います。ああしたらいいんじゃないか、こうしたらいいんじゃないか、こうするのはまずいんじゃないか。私にもアイデアはありますし、それがいいのかどうかは分かりません。で、このメッセージを考えながらこの箇所を思い巡らしてた時に、イエス様の声が聞こえたような気がしました。私についてきなさい。あ、そうだ、この元の言葉で言うと、ついてきなさい、私にの間にもう一言あるんですね。何だと思いますか？って言って、オピソムーっていう3つの言葉なんです。って言ってがついてきなさい、ムーってのが私にです。オピソってのは何だかっていうと、後ろにっていう言葉なんですね。私の後ろについてきなさい。ああ、そうだって思って、つい私たちってっていうか私ってなんかイエス様の前に出なきゃいけないように、つい思いがちだな。前に出て、はいはいはいはい、イエス様より先に行って、イエス様ああしてください、こうしてくださいっていう指図を、そんなことしなくていいのに、指図の祈りを捧げなきゃいけないように思ってた。あ、違うんだ、イエス様は私についてきなさい、その人間的なあれをした方がいいか、これをした方がいいかっていうより、一歩下がってイエス様の 背中を見て、イエス様の姿を見てついていく。そうだ、私の前をイエス様が進んでいかれるんだから、それについていけばいいんだ。そのことをまずもう一度思い起こさされました。イエス様についていく。ここで弟子たちは網を捨てて、そしてゼベダイの子ヤコブとその兄弟は船や網だけではなくって、父ゼベダイを残して従います。私たちはここで注意が必要です。何もかも置いていくことが言われてるんでしょうか。いや、それは人間から見たら暴挙かもしれません。あの人たちは親を捨てていった、大事な道具を捨てていった。私たちはそれに習うべきでしょうか。八木重吉という、この間先生も紹介してくださった詩人がいます。八木重吉さんの神の道という詩があるんです。こんな詩です。自分がこの着物さえも脱いで乞食のようになって、神の道に従わなくてもよいのか、考えの末は必ずここへ来る。もう一度読みますね。自分がこの着物さえも脱いで乞食のようになって、神の道に従わなくてもよいのか、考えの末は必ずここへ来る。同じような思いになった方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。私はここまではできないと思ったけれども、同じような思いをしたことがあります。とても真摯な信仰を語る詩です。でも落ち着いてよく考えてみましょう。本当に神様は私たちが皆今着てる服さえも脱いで、本当に裸になって全財産を投げ打つことを望んでおられるんでしょうか。イエス様が一人一人にそうおっしゃってるんでしょうか。そうではないと私は思っています。主に従うということはどういうことか。ここで網を捨てて、親を捨てて出て行った弟子たち、先ほど申しましたね、ヨハネの21章でまた船に乗って漁をしているんです。何もかもなくしたわけではない。私たちが主のために捧げたい、主のためにこれを捨てようかと真剣に悩んだものは、実際に捨てたと思ったものは、主がそれをもう一度返してくださる、そういう経験をした信仰者の方は少なくないと思います。主は無駄に捨てることを望むお方ではない、強要するお方ではない。じゃあなぜここでわざわざ弟子たちは捨てたって書いてあるんでしょう。それは私たちの自我や執着をむしろイエス様は捨てなさいとおっしゃるんだと思います。私たちがお金に執着してどうしても手放せないなら、そのお金を捨てなさいとおっしゃる。この服っていうように物に執着して、これがどうしてもどうしても捨てられません、命より大事なんですぐらいに言うんだったら、いや、それは置いていきなさいっておっしゃる。でもイエス様を一番にして、イエス様についていく中で適切に扱うなら、お金も物も全部あなたのものだよ、今それができないんなら一度置いていきなさい、私に預けなさい、あなたがあなたの信仰が成長したら、ちゃんとふさわしい時にあなたに戻してあげるから。イエス様はいつもそう言ってらっしゃるんだと思うんですね。ここで全てを置いて手放して出て行った弟子たち、彼らは惨めな存在になったんでしょうか。違います。このシモン・ペテロがペテロという名前になって、もうイエス様も天に帰られた後、ペテロの手紙というのを書いています。第一ペテロの有名な箇所ですけれども、2章の9節にこういう言葉があります。あ、これ聞いたことあるって多くの方思われると思います。第一ペテロの2章の9節、しかしあなた方は、というのは信仰者のことです。しかしあなた方は選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。これは あなた方って言ってますけれども、私たち、ペテロは自分のことももちろん入れて言ってるんです。私は惨めであなたはいいよねなんて言いません。私たちはこういうものなんですよ。選ばれた種族、王である祭司、聖なる国民、神の所有とされた民です。それはあなた方を闇の中からご自分の驚くべき光の中に招いてくださった方の素晴らしい御業をあなた方が述べ伝えるためなのです。あなた方は以前は神の民ではなかったのに、今は神の民であり、以前は憐れみを受けないものであったのに、今は憐れみを受けたものです。その最たるものが私です。その最たるものがイエス様を述べ伝えるものすべてなのです。そして同じ2章の25節、最後の節でペテロはこういうふうにも言っています。あなた方は羊のように迷っていましたが、今は自分の魂の牧者であり監督者である方のもとに帰ったのです。ペテロはすべてを捨ててイエス様についていきました。それは惨めな人生だったでしょうか。全然違います。本当に感謝な、喜ばしい、素晴らしい人生になりました。パウロもそのことを証言します。そして私たち自身もそう証言できます。私もイエス様を信じた時に、ああこういうものは捨てた方がいいんだろうか、捨てなきゃいけないんだろうかと思ったものがたくさんありました。捨てなきゃいけないんなら捨てましょう、いやむしろできたら捨てましょう。でも私は洗礼を受けてだいたい20年ぐらいなんですけれども、全部神様が清めて祝福して返してくださった、そう思っています。皆さんの信仰の歩みはどのようなものでしたか。もちろんお一人お一人別々の物語がありますけれども、主は一人一人を選び声をかけて招き、今日ここにいさせてくださっています。そのことに本当に感謝したいと思います。なんで私を選ばれたのか分かりません。でも一つはっきりしていることは、なんで皆さんを選ばれたのか、なんで私を選ばれたのか、主が愛されたから、主が必要だと思われたから。お一人お一人に、私の愛する子、主がご入り用なんです、その言葉が今も生きています。今私たちが手放すものはあるでしょうか。イエス様についていくために必要のないもの、またはそれが枷になるもの、それがあるのなら、それが何かを示されたのなら、それを今日捨てるポイではなくて、主の御前に、主の足元に置いてください。もしそのようなものが思い当たらないのならば、まっすぐに主を見つめて、今日からの歩みも主の後に喜んで突き従ってまいりましょう。そこに祝福があります。お祈りいたします。愛する天のお父様、私についてきなさい。人間を取る漁師にしてあげよう。あなたはそのように言葉をかけて弟子たちを招かれました。私たち一人一人も漁師ではないかもしれませんけれども、あなたに招かれた一人一人です。私についてきなさい、その言葉を私の人生の中で、私の日々の中で大きな声で響かせてください。ささやかなささやき声で、耳元でささやき続けてください。あなたを見失うことがありませんように、主よ。そして私たち一人一人の人生にあなたの御業を、あなたのご栄光を表してください。そのことを私たち一人一人に見せてください。そのことのゆえにもあなたに感謝し、賛美することができますように。そのような一週間に今週もしてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。